聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書詩編123編1節から4節、審判をお持ちの方は旧約聖書の1071ページ旧第3版をお持ちの方は1037ページです。
聖書をお読みいたします。旧約聖書詩編123編1節から4節。あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ、まことにしもべたちの目が主人の手に向けられ、使える女の目が女主人の手に向けられるように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れんでくださるまで。憐れんでください、主よ、憐れんでください。私たちは蔑みでいっぱいです。私たちの魂は安逸をむさぼる者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みでいっぱいです。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書詩編123編1節から4節を通して目を上げると題して西村牧師に説教をしていただきます。
おはようございます。今日のですね、123編の表題は、都のぼりの歌というふうにあります。何度も申し上げておりますけれども、都というのはですね、ユダヤ人にとってはエルサレム以外にありませんので、このエルサレムで大きなお祭りの時に、みんながですね、まあ、国を越えて集まっていくわけです。それはもう2000年以上前からその習慣はありました。で、その時にみんなが集まる時に慣れ親しんだ歌をですね、まあ、当時メロディーが今もあるんですけれども、まあ、当時はまた別のメロディーだったと思いますが、それをですね、みんなが覚えて、まあ、私たちで言えば慈しみ深きとか清しこの夜のようなですね、誰でもすぐパッと歌えるような歌がですね、この都のぼりの歌という歌集に収められていたものだと思うんです。で、そういう中でですね、今日の123編はあなたに向かって私は目を上げますという言葉から始まる。で、この目を上げるという言葉はその右側のページの121編にもですね、有名な先ほど歌いました曲、私は山に向かって目を上げる、目を上げるというとですね、おそらくこちらの方が有名だと思います。しかし、123編はですね、この私はあなたに向かって私は目を上げますというこの123編をですね、希望の目というふうに特に呼ぶんです。あなたに向かって私は目を上げますというこの目をですね、123編に関して古くから希望の目というふうに呼んでいました。それは山に向かって目を上げると内容的には同じなんですけれども、しかしですね、あなたに向かって天の御座についておられる方よというふうに非常にストレートです。そしてこの作者がですね、希望を見出していくということがこの123編のテーマになっている、そういう意味でですね、この123編は希望の目というふうにたくさんの人たちから、呼ばれてきた歌です。で、この目の上げ方は、まあ、山に向かって目を上げるというとなんとなくこの解釈によっては山の裾野を表すんだとか、まあ、山の大きさにもよるんです。消しゴム山のようにパッと一望できるような山もあればですね、非常に巨大な山だと裾野しか見えない、距離感によっても随分違いますので、一体どこの部分を指すのだろうかということによって随分こうイメージが違うんですけども、123編はそういう曖昧な、なんていうんでしょう、パースペクティブというか、その場面を許さないんですね。この人の目は一点に集中してるんです。あなたに向かって その一点にもうなんかレーザー光線のように集中していくんですね。それは誠にしもべたちの目が主人の手に向けられ、使える女の目が女主人の手に向けられるようにというふうに、それはですね、しもべというのは奴隷ですから、この奴隷が主人の指先を見つめるように、それはこの主人の指先を見て、その主人の心を、思いを読み取って動く、これがですね、優秀なしもべです。主人に命令されて、命じられて動くようでは、これは一流のしもべとは言えないわけです。これは当たり前のしもべなんですね。でも一流のしもべは主人の指先だけを見て、主人が何をしたいかをとっさにパッと動ける人、そのぐらい、そういうふうにしもべが主人の手をじーっと見つめるように、私を見ているんです、あなたを見ていますと、そのぐらいあなたの気持ちを読み取りたいぐらい、私は目をそらさないでじーっと見ているという希望の目です。それだけ懸命に求めたいものがこの人にあったわけです。そういう意味ではですね、121編の山に向かって目を上げるという、なんというか、のどかな雰囲気とは違うわけですね。それは、2節の一番最後に、主が私たちを憐れんでくださるまで、さらにですね、3節では、憐れんでください、主を憐れんでください。3回も憐れむという言葉があります。彼が求めているものは憐れみなんです。そしてその憐れみとは当然、自分を助けてくださいということと同じです。助けてくださいというのも、これほど惨めな状態の中で、これほど苦しい状態の中に私はいるから、ここから救い出してください。ここから何とかして助け出してくださいというのが、憐れんでくださいという言葉の意味です。この詩編は、おそらくですね、旧約聖書の歴史の中では、最後の方で書かれたものだと思います。最後の方というのはどういう時代かというと、祖国エルサレムは、もうなくなっている時代です。バビロニア帝国によって、世界最強の当時ですね、国であったバビロニア帝国によってエルサレムは包囲されて、そして徹底的に破壊され、そしてそこにはもうほとんど人が住めないような状況になりました。で、それに先立ってイスラエルのエリートをはじめとした、優秀な人たちだけでなくて、町の中で活躍する人もとにかくたくさんの数万人の人たちがバビロンに連れて行かれてしまいました。軍隊も優秀な人たちはみんな連れて行かれてしまいました。職人たちもみんな連れて行かれてしまいました。そしてその後に2年に及ぶ包囲の後に、エルサレムは徹底的に人は殺され、町は火で焼かれて、そして石が積まれたままで残ることはなかったという、そして町の隅々まで人々の死体でいっぱいになっていたという、そういうエルサレムがだったわけです。そして人々の多くは、1500キロ離れたユーフラテス川の沿いにあった今のイラクの中心、真ん中ぐらいですけれども、バビロンという町に捕虜として連れて行かれたわけです。で、そこでの人たちの人々の生活というものがどんな生活であったのか。で、実はですね、エルサレムというところは発掘は随分進んでいますけれども、その発掘されたものを見てみますと、あまり面白いものは出てこないわけです。綺麗なものとか、宝石がついているものとか、 なんか面白い像が出てくるとかそういうことはないんです。ほとんどなんかこう見栄えのしない土器のかけらみたいなものしか出てこないんですね。で、中心的なソロモン神殿というものはあったんですけれども、まあ、それが一番大きかったです。その神殿の大きさは大雑把に言えば、今私たちが礼拝を捧げているこの礼拝堂の高さはだいたいこれよりちょっと上ぐらいです。でも幅はですね、だいたいこの半分ぐらいです。向こう側からこのステージのいっぱいいっぱいぐらいまでで、長さは、幅は半分ぐらい。非常にこう特徴のある建物なんです。これが一番エルサレムでは大きな建物でした。で、これはもう壊されてしまったわけですね。ところが、バビロンは全然違います。巨大な建物が、建築物が至るところにある。バベルの塔と呼ばれているものは、ジグラッドと呼ばれている、巨大な建築物の遺跡なんですけれども、実はバビロンという町は空想上の町だというふうに長い間信じられてきましたが、200年ぐらい前に、あの辺りの砂漠を、砂の下をですね、20メーターぐらい掘ってみたら、巨大な町が出てきたわけです。それはもう、驚くべき巨大な町が出てきました。そして、その、最も象徴的な門があるんです。イシュタル門という門は、ちょうどですね、今私たちのこの礼拝堂の、この大きさに匹敵するような高さ15メートル、幅16メートル、まあ、そこからだとですね、廊下まで、そうして高さは15メートル、この屋根よりももうちょっと高い、そういう巨大な門が一番中心にあります。そしてその門はですね、きれいなタイルが貼り付けてあって、真っ青に輝くわけです。そしてそこからですね、大通りがまっすぐに伸びていって、そしてマルドゥーク神殿という巨大な神殿にたどり着くわけです。さらに、空中庭園と呼ばれているような幻の建築物もあって、おそらく今想像上ですけれども、それは、巨大な私たちの想像をはるかに超えるような階段状の建物で、その階段にさまざまな、庭園が、いろいろな形、デザインされた庭園があって、そこをですね、水が流れていくような、そういう建築物だった。それが空中庭園と呼ばれているものだっただろうと言われています。下水道も整備されており、そして主な道は舗装されていました。そして両側にはですね、巨大な、その両側には巨大な神々の像がずーっと立ち並んでたわけです。そしてバビロンの真ん中をですね、ユーフラテス川が流れていました。エルサレムは山の上にあった小さい町です。一周するのに1時間ぐらいで回れます。そういう巨大な都市に、そして巨大な文化に圧倒されたユダヤ人の人たちはどうなっていったのか。多くの人たちは聖書の神様を捨てて、そのバビロンの文化にどんどん入ってきました。そこには最新の文化があり、最新の設備があり、世界最強の軍隊があったからです。そしてそれは今まで自分たちが信じている神様がいかに無力だったかということを思わせるようなものだったわけです。エゼキエル書という本の中には、そうやって流れていた人たちの姿がいっぱい出てきます。でもそういう中でもなお、ずっとこの天地を作られた聖書に記されている神様を信じ続ける人たちがいたんです。その人たちがこの歌を歌いました。でもその人たちの生活は非常に惨めだったわけです。人々から馬鹿にされていました。その悔しさをですね、歌った歌で最も有名なのが、おそらく137編だと思います。 詩編の137編には大変有名な歌ですが、バビロンの川のほとり、これはユーフラテス川でしょう。そこに私たちは座り、シオン、これはエルサレムを指しますが、シオンを思い出して泣いた、町中の柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえてきた者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。そういう状況です。捕らえ移された人たちはパーティーの出し物として、お前たち賛美歌を歌えって言われたわけです。いや、そんなの証のために歌ったらいいんじゃないかみたいな人はいるかもしれません。彼らはそれを聞いて、みんなでお酒を飲みながら、その賛美歌を歌った神様を、俺たちのマルドゥークはやっつけてやったんだ、お前らはまだそんな神様を信じているのかと言って、みんなで笑うのがその余興の目的です。毎日声がかかり、毎日そこで歌い、人々はに嘲笑われて、そして彼らは涙を流すためにバビロン川のほとりでみんなで泣いてたわけです。そういう情景です。彼らの嘲笑う言葉に全く太刀打ちできない。祖国はもう廃墟になったまんま。123編の3節では、私たちは蔑みでいっぱいです。4節にも最後のところに、高ぶる者たちの蔑みでいっぱいです。いっぱいですというこの言葉は、普通はお腹がいっぱいになるという言葉で意味でよく使われるんです。それは幸せを表すときによく使われる言葉です。本当は幸せで、本当にお腹いっぱいになって幸せだというときに使う言葉の代わりに、私たちは軽蔑の笑いで、悔しさでいっぱいだと言わざるを得ない、深い傷を感じるわけですね。この123編はそういう中で目を上げるという意味なんです。あなたに向かって私は目を上げます。私の心は、私たちは蔑みでいっぱいだ、あざけりでいっぱいだ、高ぶる者たちの蔑みでいっぱい、その中で私は目を上げます。目を上げるというのは、もちろん祈るという意味です。叫ぶように祈るという意味です。しもべが主人の手を見続けるように、ひたすら神様から目を離さないで、もうその目を離さない、その目をもし少しでも離してしまったら倒れてしまうような、その視線だけで私は立っているという、バランスを取っているというような気迫ですね。希望のない場所にいて信じて祈り続ける、それを希望の目だというふうに人々は呼んできたわけです。希望を失わない人として、あのバビロンの川のほとりでバカにされながら賛美歌を伝え続けた人たちと同じように、この人たちはあなたに向かって私は目を上げますと歌い続けていくわけです。ルカの福音書の17章の11節、ルカの福音書の17章の11節、新約聖書の153ページです。新約聖書の153ページ、後ろの方のページ数の153ページ、ルカの福音書の17章の11節、上の段です。新約聖書153ページの上の段です。11節、 さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとサラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。十人清められたのではなかったか、九人はどこにいるのか、この他国人のほかに神をあがめるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。サラートという病気は、当時恐れられていた、伝染病でした。そしてそれに、侵されると治ることがないというふうに言われ、そしてまた体の姿が著しく変わってくる可能性のある病気でもあり、その病気が発症すると分かったら、その日のうちに家を追い出され、町を出されて、一定の隔離された場所に住まなければならない、そういう決まりがありました。これは王といえども破ることは許されませんでした。このイエス様がいた、通られたサマリアとユダヤの境というところは、サマリア人とガリラヤというのはユダヤ人の町ですけれども、サマリア人とユダヤ人というのは非常にこう、仲の悪い、普段行き来のない民族的な違いがあるんですけれども、この境にはそういう隔離された場所があって、そこにはサマリア人も、そしてユダヤ人も一緒にそこにいたんだと思うんです。イエス様はこの10人の人たちが彼らのイエス様のところへやってきて、そして憐れんでくださいと、これも当然先ほど言ったのと同じように、助けてください、癒してくださいという意味ですね。そうするとイエス様は自分の体を祭司に見せよと言いました。当時この病気を宣言するのは祭司でしたから、祭司に見せなさいというと、彼らはそれを信じていくと、途中でその病気は治っていくわけです。そうしますと一人だけがイエス様のところに戻ってくる。そうしますとイエス様は彼に対して、この他国人の他にと、これはサマリア人が一人だけいたということを意味するわけですね。ユダヤ人と付き合うことのないサマリア人だけが自分のところへ帰ってきた。後の同胞であるユダヤ人たちは帰ってくることなく行ってしまったということをイエス様は言うんですけども、この病にかかるとそのような意味で全く仕事もできなくなり、そして家族と会うことも許されなくなり、まあ、社会全体のそういう社会福祉があって、食物だけは差し入れられるんですけども、それも直接渡されることがない。置かれたところへみんなが行って、それを取ってまた食べるということを繰り返します。そういう中で自分の体もどんどん変わっていく、そういう中で本当に惨めな姿にどれほど悔しい思いをしなければならなかったのか。で、そういう中でイエスの話を聞き、イエス様のされたことをいろいろ聞き中で、ここを通るという話を聞き、ユダヤ人と一緒にこのサマリア人もイエス様に求めに行ったわけです。そしてサマリア人にとって、彼にとって初めて見出した希望だった頃こそ、彼はイエス様から目を離さなかった。だからこそ彼はイエス様から目を離さなかったからこそ、自分の体が癒されたときにもう一度イエス様のところへ戻っていくんです。あなたの信仰があなたを救ったという、このあなたの信仰というのは、 このイエス様に希望を見出して見上げるように叫んできたことを指す言葉です。必ずこの方が私を憐れんでくださる、必ずこの方が私を助けてくださるということを全くぶれずに見続けた、あなたの信仰があなたを救ったんだ、あなたは立ち上がっていきなさいと言いました。立ち上がっていきなさい。立ち上がっていきなさいという言葉は、私はイエス様から声をかけられるとしたら本当に欲しい言葉だなと思いますね。立ち上がっていきなさい。希望がなければ立ち上がっていくということはできないでしょう。私たちはこの4月のさまざまな移動の中で、もう立ち上がることもできないという場合もあるかもしれません。そしてこの4月のこれからの新しい歩みの中で、どうやって希望を見出していくのか。でもイエス様は私たち言うんです。立ち上がってきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。その信仰とは、このあなたに向かって目を上げますという、この希望の目を持つ人になって生きていくということです。私たちも、あなたも私に向かって希望の目を持って、そのように招かれているんじゃないかと思うんです。そういうふうにして、私たちにイエス様は招いてくださり、立ち上がっていきなさいと声をかけてくださると思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に希望を見つめながら生きていかなければ立ち上がって歩くことはできません。どうぞ私たちがそのようにして背筋を伸ばして、膝を伸ばして歩むようにと、私たちを聖書は励ましますけれども、そのような生き方ができるように私たちを導いてください。あなたに向かって目を上げるという、そのような希望の目を持つものとして私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。